こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日ですね、9月30日で台風24号ですね、これから直撃するよというところで、Zoom で音声を取っておりますよという形になります。
はい、僕もね、ネットのニュースだけで一歩も外出てないんでね。
あ、そうなんですか。
状況全くわからないという
午前中歩行で池袋に行ったんですけど、まだ全然、晴れてはないですけど、ギリギリ雨が降ってない状況で、
ああ、もう風とか強くなってんの。
で、帰った時からちょうど雨が結構降り始めて、あ、ギリギリだったなって感じでした。
ああ、そうなんだね。
はい、
僕明日は事務所行かなきゃいけないからね、ちょっと、ね、
明日はもう結構直撃ですよ、時間帯
に。そうだったね。
はい、
なるほど。まあまあ、昨日か、
はい、
TBA っていうね、はい、相葉美さん主催の、ビジネスコミュニティ、
はい、
で、僕はセミナーには出てないんだけれども、
はい、
懇親会から、ちょっとお誘いいただいて、懇親会行ってきたわけなんですけれども、
はい、
そこでね、
はい、
20歳とか、
はい、
26歳のその男性の若手経営者、マーケターっていうのかな、会ってきて、やっぱりこう同じ専門性を持ってるとはいえ、
はい、
その感度は違うんだよね。そのどこにアンテナを張ってるかっていう部分は違って、
その情報の向きというかベクトルというか、そういう形で、
まあ、それも一つなんだけれども、
はい、
その若さゆえに
い
ける部分で、
は
い、例えばそのなんかミックスチャンネルとかさ、はい、TikTok とかああいうところとかの部分もこう精通するとか把握してるとかさ、
それすごいですね。
やっぱりやっぱその辺のアンテナってさ、
はい、
年齢によって変わってくるじゃない。
そうですね。
ね、なんか神田正則さんがその前後12歳が顧客対象になりやすいみたいな話をどこかでね書いてあったりとかもしてたけれども、はい、まさにそういうところで、はい、そこから外れるとちょっとさ、こう分からないことも出てくるわけで、
そうですね、
なんだろう、こうお互い教え合う関係性として、
はい、
この出会いは僕大きかったなと。二十歳の子とかはね、すごくなんかこう今のさ、
はいはい、
こう夢中になってることっていうのが僕とはやっぱり違う部分だったりもして、
うんうん、
刺激的で、うん、すごい良かったなというところと、
はい、
あとはね、こう昔僕らさ、
はい、
一時期デジタルコンテンツのその制作販売に関してこうサービスをやろうと思った時に、
はい、
あまりこう反応がね、
はい、
取れなかったっていうか、あったじゃない、なんか。
ありますね。はい。
興味ないのかなみたいな。
はい。
でも、それもなんか事前のさ、
はい、
もう興味づけの段階から始まっていくと話は変わっていて、
はい。
11月にね、
はい、
デジタルコンテンツの制作販売のセミナーをちょっとやってくることになったんだけれども、
はい、
結構、こう、主婦層、女性の経営者さんっていうんですかね、興味津々になってくれていて、
はい。
だからこう興味を持ってもらう過程から作り込んでいくっていうのも大事なのかなとか思ったりね。そうそう、そんなこんなで、
はい、
昨日は品川で、
そうです、
一次会二次会とあり、
はい、
充電にちゃんと乗れたんだけれども、
はい、あれ
一つ先の駅で降りちゃってタクシー20人ぐらい並んでて、
あらまあ、
うん、なんか帰ってきたのは真夜中だったりもしたんだけどね
あれですか、清瀬ですか。
清瀬で降りた迷いなく清瀬で降りた、ね、絶望ですよ、そこから並んでタクシーでっていうところでね。
で、まあ天気がね、昨日は崩れてなかったと思う。
そうだね。うんうん、
ちょっと話戻っちゃうかもしれないんですけど、
うん、
まあ、デジタルコンテンツの話があったじゃないですか。
うん、
最近すごく思うんですけど、その、うん、その世の中の需要って結構突起によって動くじゃないですか。
うん、
なのでなんか分からんもんだなっていうと言いますか
結構そうだろうね、
はい、
例えばなんかキーワード攻略しても時代の流れによってね、
はい、
とかね、サイトを作ってる時とかもあるのかもしれないよね。
うん、またデジタルコンテンツの波は来るのかもしれないですね。
そうそう、やっぱり僕らはそれでこうここまで来たって言ったらね、あれだけれども、
はい、
やなんか出発点としてやっぱり最適と思ってる節もあるからね。いろんなものが学べるというかね、
はい、
ぜひぜひこう興味持ってもらいたいなと思うんですが、
はい、
とりあえずね、僕が11月に、いろいろセミナーやってきて、またそこでの感触をね、こう生かしていけたらと思うんだけれども、
はい、
今日はですね、はい、ちょっとその話は置いておいて、はい、いよいよ、10月20日ですね、
はい、
マーチャントクラブ4周年と、
はい
はい、一時期は3年で終わるみたいな、
はい
ね、構想の中で最初やってきたマーチャントクラブではありますが、
はい、
いよいよ4周年となり5年目を迎えるというところで、なんていうんでしょうね、こうクラブに興味がある方、どんなところなんだろうって興味がある方は、ぜひこう今回一般開放もするんで、来てみてもらいたいなと。
そうですね、
はい、まあ、内容としては今ちょっとどうしようか迷ってるけれども、
はい、
今年僕初登壇なんだよね。
あ、そうですか。
マーチャントクラブ。
はい、
そうそうそうそう。で、何を話そうかなと思って、
はい、
まあ、この前マルコさんがちょっと事務所に来てね、いろいろこう話してたんだけれども、はい、細かいテクニックというよりは、
はい、
その俯瞰してこうね、物事対局で見て今僕がどういうふうにしているのかとか、はい、どんなふうに考えて行動をとっているのかみたいな、まあ抽象度は高いところではあるんだけれども、
はい、
まあまあその小学生のねプログラミングが必修になったりとか、
はい、
ネットではその専門家と呼ばれる人の情報発信がまあどんどん増えてくると、はい、まあ、玉石混合ではあるけど、どんどんどんどん増えていって、これからやる人にとってはね、やりづらさをもしかしたら感じるかもしれないとか、うん、でまあ結局はその高スキルの器用貧乏みたいな人が僕は増えるとは思っているんだけれども、
ね、
そういう中で、どうやってこうビジネス展開していくのかとか、
はい、
もっとなんですかね、僕も詳しくないけど、その AI のライティングの進化であるとか、まあ、表現メディアとして、動画っていうものが台頭している今の世の中であるとか、その辺をいろいろ踏まえて、僕らが今どうしていくことだ、はい、ん？あ、途切れた。
なんかその今接続が不安定ですって一瞬出て音声が途切れたようになっちゃったかもしれない。
あ、本当に？
はい、
どこまで聞こえたっけ？
AI の、
あ、ライティングの進化、はいはい、
はい
はい、であと、まあ、その表現メディアとしてもさ、
はい、
もうどんどん動画が台頭しているわけじゃないですか、
はい、
ね、ライブコマースもすごいと、まあ、ヤフオクでライブコマースってそうかとは思ったりもしたけど、
そうですね、はい、
うん、でそんな中で、僕らは前後12歳をねこう対象にしたビジネスをするのであれば、
はい、
みんな年取ってくんで、
うん、
まあまあそれなりのことはできるんだろうけれども、うん、その販売アプローチとかはやっぱ時流の流れ、時流によって結構変わってくると思う、はい、最適なアプローチの方法っていうのは、うん、でそれは今後のその若い世代の人たちが、まあ、デジタルネイティブみたいな人たちがどんどんこう開発していって、
はいはい、
当たり前っていう認識も変わっていってみたいな、うん、でそこで、まあ、僕がどう出るかとか何をしていくかとか、
はい、
でまあ、これからビジネス始める人も今もちろん、ね、懸命にこう事業を大きくしてる人もそうだし、
はい、
個人でやってる人もそうだし、社員を、ね、いっぱい増やしてやってる人もそうだし、一つの展望とか考え方として、今僕が考えてることをシェアできればなというところ、
うん、
を、まあ、話していこうかなっていうのが一個、はい、前半か何かに持ってこようと思っていて、
あ、はい、前半なんですね、
後半はね、はい、新サービスというか、
はい。
いや、まあ、健太も聞いてびっくりで、僕も今言っててびっくりなんだけども、
はい。
そういうのをね、ちょっとクラブメンバーにもっと利用してもらう、何かをね、こういろいろ発表できたらなという。
おー、そうなんですね。
ちょっとね、この、はい、収録終わった後話そうと思うんだけど。
はい。
うん。その辺でなんかね、クラブも活用してもらいながらみたいな。で、興味ある方っていうのは、今まで、その、マーチャントクラブじゃないや、休日会議の、
はい、
フッターか何かで登録してくれてる方とかね、
はいはい、
クラブに興味がある方は、すごいこう、雰囲気もわかるので、
うん、
僕がなんかこう、いや、クラブはこうこう、こういいよって伝えることもできるけれども、やっぱ生の声を聞くのが一番とか、その雰囲気感じ取ってもらうのが一番かなというところでね、何名か、10名ぐらい、
はい、
募集を、したいなというところです。
はい、募集自体は、これは記事の方ですか？でも LINE アットであるとか。
あ、記事でやろうかな。はい、うん。
了解です。じゃあ、詳細は記事にと。
はい、
10月20日土曜日で、場所は池袋ですね。
はい。
15時からですね、18時ぐらいまでが勉強
会ですね。そう。でもあれ、50名ぐらいの部屋だったよね。
そうですね。
うんうん。で、今が多分30ちょっとだから、まあまあ10名ぐらいと。
はい。
ここで。うんうん。
興味ある方は、まあ、記事内の申し込みフォーム。でもいいですし、質問があるよという方は LINE アットから連絡いただくのはいいですかね。
あ、そうですね。
はい、はい、そちらの方をチェックしてください。
はい、
でですね、ご質問いただいております。
はい、
読ませていただきます。 R さんですね、菅さん、健太さん、いつもありがとうございます。今回の質問は秋やし読書についてと。
秋やし読書について、はい、はいはい。
おすすめ、お二人のおすすめ本知りたいです。よかったら1、最近の一押し本、2、これだけは読んでおけば、または人生を変えた一冊を教えてください。あと、コピーライティングやアイディア発想力が上がる本も読みたいと思っています。よろしくお願いします、というご質問ですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕から言っていいですかね。
はい、もちろん。はい、はい、
最近の一押し本なんですけど、
うん、
今日の午前中に僕買ってまだ半分ぐらいしか読めてない本なんですけど、
うん、
ネットで話題だったんですけどね、
うん、
フロムダさんの本で、
はい、
人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっているっていう本があるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
これ表紙後で出しておこうかなと思うんですけど、
うん、
まあ、僕はまあ半分しか読んでないんですが、人間の認識って意外と正確じゃないと。要は、うん、こうすごく思わせるみたいなところに僕らがどんだけ意識を持ってかれてるのかみたいな話だったりとか、
うん、
あとはじゃあ逆に、まあ、それを、見破るためにも方法論は知っておくべきだし、
うん、
じゃあ情報発信するときに、こういうところに力を入れるとより、なんでしょうね、この成長機会に恵まれますよと、いい循環に乗れますよ、
うん、
みたいな内容が書かれてる本で、
うんうんうんうん、
面白いなと今思っている最中なので、
一応それもそれ文字多いですか？
いや、結構イラストが多くて、
うん、
こんなに文字多くないですね。
あ、僕でも読めそうな。
はい、でもパラパラ見ると、見てもイラストがかなり多いので分かりやすいと思います。
ああ、うんうんうんうん、
はい、これは最近の一押し本ですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、うん、
まあ、これだけは読んでおけとか、人生を変えた一冊になったらやっぱりあれですね、僕は人生を変えた一冊はやっぱりメール企業40の法則。
メール企業40の成功法則。
あ、成功法則、すみません。
はい、
ね、
うん、
になっちゃうんですけどね、うんうんうん、
まだね、メール企業40の成功法則、はい、Amazon でね。
あ、そうですね、
1円とかで売ってると思うんでね。うんうんうん、よかったら手に取ってみてほしいなというところですね。はい、
皆さん、なんか一押し本とかあるんですか？
いや、一押し本って言われてもね、あんまり、まあ僕本読まないじゃない、買うけど、
はい、
はい、ビジネスと関係なければ、
はい、
5年ぐらい前に出た、
はい、
あの本能寺の変431年目の真実と、
後継者じゃねえや、家かけのあれですよね。
そうそう、うん、でこれさ結局2020年には、
はい、
なんだろう、これねを、原本とした、なんだろうな、大河ドラマみたいになるっぽいんだけど、
あ、そうなんですか。
そう、それもちょっとびっくりしたんだけどさ、これが真実かどうかっていうと、
はい、
ちょっと違うと思うんだけどね。だけど、だけども、なんかその、
はい、
本能寺の変をその明智光秀サイドで見た時の、
はい、
まあ、ある、まあ、証拠資料があるとして、そこから派生させていく、
はい、
想像力とか言ったら怒られるのかな、わかんないけど、
どう
こういう考え方があるんだっていうのはね、面白いなと。
ああ、なるほどですね。
これだけ語り尽くされた、なんて言うんだろう。
はい、
ね。
滞在で。
うん。ところで、あ、まだこれだけ広がるんだって思ったところにね、ちょっと面白さを
はい。
感じているというのはあるけれども、ビジネスによるのであれば、まあ、マーケティングっていうところで言えば、カンカンの本を読んでほしいなっていうのはね、
そうですね。
ずっと売れるウェブの仕組みの作り方。
はい。
うん。もちろん小さくて強い会社の作り方もっていうところで。うん。なんだろうな、おすすめの本。一押し本。あ、でも、すごく読んでて、あ、自分の中で腑に落ちたなっていうのが、結構前にも休日会議で話したけども、その世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかっていう、経営におけるアートとサイエンスっていう、このバランスみたいなところは、言語化できなかった部分が僕の中ではあったけれども、この本読んですごく納得できたなと。はい。というとこかな。コピーライティングに関しては、いろんなサイトを見てたり、売れてる商品見てたりというところで、僕はあんまりね、勉強はしてこなかったけど、その、この前、健太が言ってたマイクロコピーの話はやっぱ面白いよね。
ね、あれは本読んでみるのおすすめですね。
あと、アイデアっていうのは、いろいろ発想の方法論みたいのはあるんだけど、その方法論が覚えられないっていうね、僕は。
方法論は覚える必要ないと思いますけどね。
なので、いろんな知らない他の市場の、ね、情報に触れるっていうことはしてきてるか
なる
という
ほど。
感じかな。
アイディア関連の方は前回の休日会議でバーッとまとめて貼っといたので、記事の方をチェックしてみてくださ
あ、そういえばね、話ちょっと戻るんだけどさ、TBA の懇親会の時に、僕の正面が棚ゆかさんだったのね。あのね、健太にものすごく感謝してたよ。
本当ですか？よかった
す
です。
ごい、なんか、質問をすると、こう、もう、一行を拾ってくれるみたいな、その、一行一行を拾ってくれるみたいな。で、僕、どんなさ、サポートをして返信してるかって知らないじゃない、健太が。
まあ、そうですね。
いや、なんか、すごい嬉しくなっちゃって。そう、そっからちょっとハイボール行き過ぎちゃってね。フラフラになって、ね、乗り過ごすみたいなのあったんだけど、すごく褒められてた。
よかったです。
もう感謝で。すごいね。
谷岡さんも頑張ってるんで。
何かこうね、ノートを活用してね、なんかリリースされたりとかね。そう、伝えとこうと思ってね。
ありがとうございます。
あとなんか、あ、そう、あと天木さんに、
い。
エリンギを焼いてもらったっていう奇跡の、これ伝わるかな？ 聞い
僕
て
ら
る
しか
方はあれですよ
伝わらないです。
ね。お父さんがエリンギの、なんていうの、培養を初めてやった方って
日本で初めて養殖、日本養殖、養殖というか、培養した方ですからね。有名な方らしいですから。
そうですよね。焼いてもらうっていうね。そう、まあ、ちょっと前の話なんだけどね。でも伝えとこうと思って。
ということでね、10月20日土曜日ですね、サテンクラブの4周年記念セミナーが池袋でありますよと。
はい、まあ、いろんな経営者さん来てるんでね、その一人の経営者さんにはまた、何十人の経営者さんというつながりもあったりとか、なんて言うんでしょうね、まあ、ちゃんとクラブのコンセプトに共感してくれて集まってくれてる方が大半なので、
はい、
大半というか全員かな、なのでこう非常に休日会議聞いてて、
はい、
なんかこう雰囲気が、いいなともし思ってくれたら、その雰囲気の延長上にあるコミュニティなのでね、はい、いろんな方と話してみてほしいなと、はい、
思います、興味ある方、記事内のフォームもしくは、まあ、LINE アットなどから連絡いただければと思います。
はい、
はい、では今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。